また収録油断して1ヶ月以上間空けてしまいました。1ヶ月半以上空けてしまいましたね。もうねダメだねっていう、もうダメだねっていう話を毎週言ってるんだけどね。はい、久しぶりにやっていきましょう、906回目のテクノロジートークステーション。西暦2017年5月21日日曜日夜、20時5分くらい収録でございます。テクノでございますけれどもですね、だって4月の3日でしょ。だから年度が変わってから配信したのが1回だけですもんね。今年なんだっけ、10周年の年だったっけ。11年目のね、10周年11年目の年なんですけれども、やっぱね10年経つとねひどいもんですよ。で、まあ大体こう仕事の休みなのが日曜日だけ、完全オフっていう日がね、まあ久しぶりかな。大体こう日曜日も何かある、土曜日はねほぼ確実に何かがあるんですよね。で、まあね、あのね、25歳になって少しね出てきたのが、体の疲れがね一日の休みだけだとあまり取れないっていう感じでございましてですね、今日もまあ1時間かけて少し都会の方まで出たんですけれども、まあね、気分転換にドライブすることによってまた疲れるっていうのがまああったりとかもしますね。はい、ということなんですけれども、まあ、25歳になってさ、まあね、こうやって仕事やりながら時々ポッドキャストやりながら、もうさネットの世界でつながりがある人ってほぼいないからね。まあかれこれね、大学の時とかはポッドナインティーズやってたりとか、オフ会やったりとか、東京でさね、お会いしたりする方もね複数人いたわけですよが、もうねポッドキャストやらなくなっちゃったり、こうゲーム実況やってた人がやらなくなっちゃったり、うん、だから今こうネット上で動きがあるというか、ちょっとでもね、ほんのちょっとでもやりとりがあるのは、うん、やりとりがあるのは、あ、やりとりがないね。やりとりはないですね。まあ、ネット上で一番親しくしていたかな、カラデイズの若さんの番組はね、必ず聞いてるんですけど、ね、なんか任天堂スイッチ買ったらしいっていう話で、結構周りもね、結構でもないんだけど、いますね。任天堂スイッチ買ったっていうね、友人とか、職場にもね、いるようなんですけども、やる時間あんのかよって思うんだけど、うん。で、まあ、そのね、とか、あとは、そうだね、倉橋くんもこの前ツイッターで、ね、メッセージもらったりとかもしたんですけど、とか、アトレさんもこの前メッセージいただけたりとかしましたが、ツイッターでね、まあ、ただ、まあでもそんなもんだね。で、まあ時々ツイッターをさ、見て、あ、来てるぐらいの感覚になっちゃってて、だからね、でもさ、ネット上でこうやってケクノ太郎っていう別の名前でやるこの瞬間ってね、なんかこう、なんだろう、月曜から、まあ、下手したら日曜までというか月曜から土曜まで、まあリアルのさ、社会人としての自分じゃないものとしてちょっと動けるなっていうかね、頭が少し切り替わるなっていう感じがして、僕はこのまあテクノロジートークステーションでとりあえずなんか適当に喋るっていう時間を大事にしたいなとは思ってはいるんだけど、で、まあ、高校生の頃から言ってきた通り、細く長くやっていければとりあえずはいいかなっていうような感じ。本当に、こう、多くの方に聞かれたいとかっていう思いがね、高校生とかの時はちょっとあったんだよね、そういうのがね。ただ、まあ、本当に、 なんとなく僕のことを昔から知ってるような方とか、あとなんとなく聞いてくれてるっていう方が僕の雑談になんとなく付き合ってくれてるっていう、それぐらいの温度差でいいのかなっていうような気がするんですよね。だから本当にアクセス解析とかしてないですけれども、本当に大して聞かれてないと思っております。はい。そんな私、ケクノ太郎のですね、ゴールデンウィーク、まあなかなかねこうやって仕事やってると友人とコミュニケーション取る機会もまあないですね。まあ僕ね、まあなかなかね昔からそうなんだけどね、まあ友達多分ね少ないのよ。小学校の時はね結構いて、まあちょくちょく、まあ僕ね人を誘うのがすごい苦手だったんですよ。まあで大体こう誘われるのを待ってるタイプで、待ってたら大体来るので、電話とか約束とかが、だから今日遊べるとか今日遊ぶべとかって言って来るから、まあね小学生の時とは結構楽だったんですよね。それがね小学校3年生だか4年生ぐらいの時に、なんかその誰々遊ぶとか遊ぼうっていう風な電話がね立て続けに3件4件来た時に、結局なんていうかな、断れなかったんだよね。でその僕ねすごいバカだったのが、今日遊べる、うんいいよっていう、今日の午前中遊べ、土曜日とかね、今日遊べる、うんいいよ、じゃあ9時に家来てねっていうのを、あの3人ぐらいから来て、3人全員にいいよっつったんですよ。行けるわけがないじゃないですか。だけど、うん。で、まあ、いいよっつったのに来なかったとか、なんかそういう、なんかね、無理、ごめんって言えなかった関係で、こう、人間関係がこう、ごたごたになって、裏切り者みたいな風になって、で、一人からはものすごい、こう、いじめられたとかっていう、経験があるんですけれどもですね。はい。まあ、そのことは結局、大して、うん、付き合いもなかったし、なんか、割と、うちのその小学校の中でも割とこう弱い者いじめをするやつとして非常にこうね定評のあるやつだったので、そういうね、だから、うん、あまりこういい付き合いをね続けなくてよかったなって今思えばあるんですけど、そういうことをやってて、まあそれ以来ですね、なんか結局自分でスケジュール管理したりとかっていうのが苦手になったのと、その誘われたらまあ行くんですけど、誘うっていうのが自分としても怖いんですよ。その自分が誘われた時にごめんなさい、今日ちょっと無理なんですっていうのもちょっと心苦しいのとのの裏返しなような気がして、あの自分が誘った時に断られるのも嫌だし、相手に断らせるのも嫌なんですよね。だから人に何か誘う時ってあの、大体ね、まあ、例えばオフ会しませんかとか、あの、まあ、東京でお会いしませんかとかっていうのも、こう、いつもギリギリになるんですよね。で、ギリギリになるのは、あの、連絡していいのかな、していいのかな、みたいなものを、こう、1ヶ月こう、うんぬんかんぬんやっちゃったりとか、2週間とかですね、もうずっと考えちゃったりとかして、で、ああ、もういい加減連絡しないとダメだっつって、ギリギリになって連絡して、ごめんなさい、みたいな風になったりとか、するんですよね。で、まあ、それでも、で、まあ、今さ、北海道の右下の方にいて、まあ、ほとんど友達もいないわけ、ほとんどっていうか、誰も友達いないわけですよ、職場の方以外は。で、なんか札幌で気づいた人間関係とか友達とかが、なんかこれで切れちゃうのも嫌だなと思って、でゴールデンウィークに会ったんですよ、その大学時代のアルバイト先のあの友達というか同僚ですね。まあ塾でね当時はアルバイトしてて、その時に一緒になって、まあ子供たちのためにで、もう本当残業代、もちろんね残業代なんか出ないアルバイトですよ。あのうちが僕がねアルバイトしてた塾なんかは本当に授業給だけで、授業給しか出ないのに、あのルールとして、授業の1時間前に絶対に職場に入って1時間必ず予習をしなさいっていうルールで、そこにお給料は発生しない。で、あの担当した授業っていうか個別指導だったんで、担当した生徒ですね、まあ、毎回担当する生徒が違って、一度に同時に5人見るってい こう複数人を見る個別指導なんですけど、で5人分の報告書を書きなさいとか、 例えば実力チェックテストみたいなものの間違った問題とかに関しては再テストの印刷を、ね、次の塾にその子が来た時用に印刷をしてから帰りなさいみたいなことをガヤガヤやってるとですね、まあ授業終わってすぐ帰れるなんてことももちろんなく、だいたいこう1時間とか長い時だと1時間半とかするわけですよ。次の授業の引き継ぎとかの問題もあるので、でそこの給料も出ないというのをガヤガヤずっと、まあ最初はねやっぱり嫌だったんですけど、なんかそういうなんていうのかな、こうお金にならない時間だったんだけど、お互いにこの子はこうやって力つけていきたいねとか、この子ってきっとこういうことを求めてるからこういうふうにやっていこうよとか、今塾の雰囲気がこうだからこういうふうに変えていこうみたいな話を、まあ本当に夜中のね12時とか1時ぐらいまで続けてたっていう時期が あったんですよ当時は。でまあそのね、お互いにその塾でのね教育っていうものに関して、まあ本当に別に教育学部、僕別に教育学部じゃないので、そのお互いね教育学部じゃない者同士が塾で働きながらそのねやっていった、そういうなんていうの、戦友みたいな人ですよね。でその子は結局その塾に社員登用で入ったんですけど、でまあその話とかを聞いて、で今回初めて実現したのが、教え子と、元ね、元だよ。元教え子と、まあ、お酒を飲むっていう、僕が教え、初めてね、担当した生徒が今21歳で、もう、特に働いてる子たちとかもいて、もちろん大学生の子とかもいたんですけど、まあ、たまたま近くに、ね、居酒屋取ったんで、そこで、まあ、今回はたまたま来てくれたのが女の子4人だけだったんですけど、今でも塾のことすっごいよく覚えてるしとか、結局の先生全く変わんないねとかって、言われたりとかして、でそうやってさ、中学校のさ、たかだか中学生の時の塾よ、まあ、俺も塾の時のこと、塾ね週1回だけ英語の専門の塾って言ってましたけど、まあ本当さ、たかだか週1回とかそれだけだよ。本当学校に比べたら過ごしてる時間なんて本当薄っぺらいもんだと思うんだけど、だけど俺もさ、すごい自分の力がついた場所だし、なんかこうがむしゃらに一生懸命やってた場所として、なんか学校以上に自分でもね記憶に残る場所っていうのが塾にはあったと思うんだよね。でそれと同じような感覚のものを自分がね、そのかつて教えた生徒っていうのが大学生とか社会人になっても抱えてた、そういう思いを持って高校3年間を頑張って勉強して、まあ行きたい大学に入ることができたりとかっていうのをしたんだなっていうのを感じることができて、すごく嬉しかったなっていうふうには思うんですけど、うんね。まあ、美容師になった子もいたし、アパレルで働いてる子もいるし、まあ、道内で有名な、大きな大学に入ったっていう女の子もいたし、結局ね、その、大学入ったっていう子は、僕がね、中学校3年生の時、その僕がっていうか、その生徒がね、中3の時に、まず、僕、塾2個掛け持ちをしてたんですけど、まあ、その1個目の方で中3の時に指導して、で、もう1個の塾でもたまたま偶然入ってくれて、で、僕の担当の生徒になって、高校3年生の時の大学受験を僕面倒見たっていう子だったんですけど、まあ、やっぱりね、まあ、そういうふうに一生懸命頑張ったっていう思い出の話とかをしてくれてさ、うん、なんか、初めて、ね、やっぱ当時言えなかったことってあるわけじゃん。なんか照れくさくて、あと嫌だったこととかね、っていうのを話してさ、普通に思い出話として、花を咲かせた、そんな素敵なゴールデンウィークを私は、過ごすことができました。はい、ということで、もうゴールデンウィーク特に終わってますが、そんな話でした。以上、お疲れ様でした。